が
るぽん。
ポッドキャストでお送りしている立ち読み師と立花慎吾の雑誌チェック、ついに YouTube 動画版の配信がスタートしました。立ち読みすとで検索。この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、立ち読みすとの慎吾です。私にとって今日は2022年7月4日月曜日です。急に強まった真夏の日差しに百貨店は日傘のセールを前倒しで開始。冷感素材の寝具やビニールプールといった家庭で涼を取る商品も右肩上がりの売れ行きだとか。ただ一部の売り場では準備が間に合わないとの悲鳴も上がっているそうです。間に合わないという悲鳴を上げながら左手の内輪で仰いでいる、そんな感じでしょうか。では雑誌チェックです。今日7月4日の三つ星記事は週刊プレイボーイ42ページ、見出しは今夏の電力危機は電力自由化が招いた人災だった。政府が電力需給逼迫注意報を発令して節電を呼びかけることにもなった今年の夏の電力不足、実はそうなることは数年前から分かっていたとか。記事のポイントをピックアップします。世界的な脱炭素の流れの中で日本の風力、太陽光、地熱発電所の設備容量の合計は2016年からの5年間で912万キロワットも増えていますが、再生可能エネルギーの割合は全体の2割強に過ぎず、日照に左右される太陽光発電など再エネの多くは天候や季節によって発電能力が大きく変化します。そのため今も日本の電力全体の7割以上を火力発電が占めていて、電力の需要が大きい時は火力発電所が持つ供給力が再エネの不足分を補うことで電力の安定供給を支えてきました。ところがここ数年続いた火力発電所の相次ぐ休止や廃止によって、日本の火力発電所の設備容量は2016年からの5年間で615万キロワットも減少しました。その結果、電力の需給が厳しい時にそれをカバーする火力発電の供給力が不足してしまったんです。それが今回の電力危機を招いている原因です。火力発電所の設備容量の減少は主に東京電力などの大手電力会社が経営上の理由から老朽化した火力発電所の休止・廃止を進めたためですが、本当の問題はさらに遡って2016年に導入された電力の小売り全面自由化にあると言えます。脱炭素の流れの中で火力発電所は将来的に減らさざるを得ない運命ですが、それを加速させたのが電力自由化です。これを契機に電力価格は市場原理に委ねられました。かつて大手電力会社の事実上独占状態だった時代は総括原価方式といって、稼働率が低い発電所も含めかかった全てのコストを電力価格に上乗せして回収できました。でも自由化で安い再エネに引っ張られる形で電力価格が低下、大手電力会社は火力発電所の長期的な燃料の確保や設備費、人件費などの固定費を電力価格で回収することが難しくなり、火力発電所の維持が経営上の大きな負担になったんです。電力の安定供給には余剰供給力が欠かせませんが、その供給力がどんどん削られて2021年から22年頃に電力需給が逼迫するということは2016年の電力自由化の際にある程度分かっていたそうです。そのため当時一定以上の容量を持つ大規模な発電施設の維持コストを支える目的で、諸外国が導入している容量市場と呼ばれる制度の導入の前倒しをすべきとの議論もありましたが、結局実現せず電力自由化だけが一人歩きをしてしまった。つまり火力発電所の維持コストを軽視した電力自由化がこの状況を招いた本当の原因、つまり人災だとも言えるようです。ちなみに節電によって今年の夏をなんとかギリギリ乗り切ったとしても、 その先にあるこの冬がさらにやばい見通しだそうです。電力の安定供給という社会基盤を守るためのコストを誰がどのように負担すべきか、もう一度真剣に考え直す必要がありそうです。電力不足は今度の冬がもっとやばいそうですから、その状況を想像することで冷や汗をたらっとかいて体温を 1,2 度下げると、この夏がちょっと過ごしやすくなるでしょうか。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。